本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書4章14節から19節です。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われた人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。アーメン。先日の金曜日と土曜日の早朝祈祷会で創世記38章ユダの話をしました。創世記37章から50章はヨセフの話です。ヨセフは夢の話で父のヤコブをはじめ兄たちを討伐させただけでなく、そのせいで兄たちにひどく憎まれることになりました。兄たちはヨセフの袖付きの 長服を剥ぎ取り穴の中に投げ込みました。幸いその中に水はありませんでした。兄たちはヨセフをミディアン人の商人に売った後、父にはヨセフの長服をおすやぎの血に浸して持っていき、猛獣にやられたと嘘をつきました。これが創世記37章の内容であり、創世記39章は売られていったヨセフがエジプトファラオ王の侍従長ポティファルの家に売られた事実について明かししています。その間にある38章にはヤコブの四男ユダの話が登場します。ですからユダの話は演劇の幕の間に公演されるインタールードのようなものです。ユダは他の兄弟たちと共に弟のヨセフを穴に投げ込み売り飛ばした後、その心に開いた穴を埋めることができませんでした。それで自分が暮らすヘブロンから北西に約24km離れたアドラムに行って、そこで暮らすヒラと共に過ごしました。ユダ部族のダビデがサウル王の追撃を避けて逃げている時、アドラムにある穴に身を隠したことがありました。ユダはそこでカナン人でその名をシュアという人の娘を見初め、彼女と一夜を共にしました。その状況をもう少し正確に表現すると、ユダがアドラムでカナン人シュアの娘を見初め、目の欲に囚われて反強制的に結婚をして一夜を共にしたです。ユダは心にできた空虚の穴を埋められないまま目の欲に陥ってしまったのです。その当時の状況を考えると、表面的にはユダ自身の思い通りになったようでも、実際には自分の人生を放置し情欲に囚われてしまったのです。それにユダが結婚したシュアの娘はカナン人でした。アブラハムは息子のイサクをカナン人と結婚させないために最年長のしもべを故郷に送りました。イサクもヤコブにカナンの娘たちの中から妻をめとってはならないと言ったのに、ユダは自分から進んでカナン人と結婚をしました。ユダと妻のシュアの娘の間には3人の息子、エル、オナン、シェラが生まれました。エルとオナンは年の差があまりないようですが、シェラと2人の兄は年の差が大きいようです。歳月が流れ、長男のエルが結婚する頃になる、タマルを嫁に迎えました、入れました。聖書にタマルが もう2人登場していますが、ダビデの娘とアブシャロムの娘が皆同じ名前でした。聖書はその2人がいずれも美しかったと伝えています。ユダは嫁を見てどれだけ喜んだことでしょうか。しかしその喜びは長続きしませんでした。息子のエルが死んでしまったのです。聖書はエルがどんなふうに死を迎えたのか説明していませんが、彼が死んだのは主を怒らせていたのでだと記しています。エルの生き方が人々の目には悪くなかったかもしれません。しかし神様にはそうではありませんでした。私たちクリスチャンは人の目ではなく神様の視線を意識して生きる人たちです。ユダは次男のオナンに兄嫁と結婚して義弟としての務めを果たすように言いましたが、兄が子供がいないまま死んだ時、弟が兄嫁と結婚して子供を産み家紋を受け継ぐことをレビラト婚または兄弟逆縁婚と呼びます。この結婚法は当時女性と家紋を保護する社会的な装置でした。このように代わりに結婚してくれる人をゴエル、企業を継ぐ人と呼び、その人はとても尊敬されました。一方ゴエルになることを望まない時には履物を脱いで投げることで拒否の意思を示しました。人々はその家を履物を脱がされた者の家と呼んで蔑視しました。オナンは兄嫁のタマルと結婚しましたが、床を共にするたびに妊娠させないように射精を地にしました。オナンは財産に関心があったようです。長男は他の兄弟よりももっと多く相続されました。エルに息子がいなければ長子の権利は自分のものになります。しかしタマルが自分を通して息子を産めば、その息子が長子の権利を受け継ぐことになり、それが嫌だったのです。それでオナンも死を迎えてしまいました。オナンが兄嫁と逆縁婚をしたので、表面的には律法に従ったように見えたでしょう。しかし心の中では情欲に従いました。彼は人を騙すことはできたかもしれませんが、神様を騙すことはできませんでした。私たちは外面だけのクリスチャンではなく、中身もクリスチャンにならないといけません。状況がこうなったことでユダは恐れを感じました。もし残ったシェラまで死んだら、自分の家は後が絶えることになります。それでタマルをティムナの実家に返しました。シェラが成人したら結婚させてやると言い訳を言いました。かなり日が経ってユダの妻が死にました。ユダは心が寂しかったのか、友人のハラと共にティムナに登ってきました。ティムナは嫁のタマルの実家である場所なのに、ユダは嫁に会いに行く気が少しもありませんでした。彼は本当に無関心で無責任な人生を生きました。タマルは姑のユダが自分をシェラと結婚させる気がないことを知って、妊娠をするための緊急策を講じました。それで遊女の服装をして出て行きましたが、ユダは気づきませんでした。旅先にいたユダは彼女が嫁であることも知らずに彼女と寝ようとしました。人は自分が隠されていると思ったら心も行動も乱れやすくなります。海外でギャンブルや 売春をたくさん行う理由は、そこでは自分が隠されていると考えているからでしょう。誰も見ていないところで自分をもっと管理しないといけません。人々には隠されていても、神様には隠されていないからです。ユダは子ヤギを代金として払うと言いました。ユダと兄弟たちがヨセフを売った後、ヨセフの長服を浸したのがヤギの血でした。ヤギの血で父を騙したのに、自分もヤギのせいでどん底に落ちていました。しかしタマルは子ヤギよりも担保になるものが必要でした。自分が妊娠したら、その父親が誰かを明かさなければならなかったからでした。それでタマルはユダの身分を確認できる印と紐、そしてユダの地位を象徴する杖を担保として受け取りました。タマルはユダとのたった一回の関係で妊娠をしました。神様が介入されたからです。後にユダは自分と一夜と共に過ごした女を探そうとしましたが、見つかりませんでした。3ヶ月後に誰かからタマルが妊娠をしたという話を聞きました。ユダはタマルを焼き殺すべきだと声を高めました。後に制定された律法では、妻子の娘が姦淫をしたら家計に処するようにしています。ユダはタマルの罪がそれほど重いと考えたのです。その時にタマルが印と紐と杖を差し出しました。その担保を見てユダは自分の過ちを認めざるを得ませんでした。その後にタマルは双子を出産し、その名前をパレスとザラと付けました。新約聖書の最初の本であるマタイの福音書は、私たちの永遠なるゴエル、つまり救い主であられるイエス・キリストの系図で始まっています。マタイの福音書1章1節から3節の前半がこのように、明かししています。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、本当にみっともない人生を生きたユダが登場し、タマルが登場し、パレスとザラが登場しています。ここからダビデが生まれ、ついにイエス様がユダの子孫を通してこの地に来られました。こんなにみっともない人生を生きたのにです。私たちはユダと大きく違いありません。神様が私たちが生きる姿をご覧になって、その姿が良かったので私たちを救ってくださり、イエス様の系図に入れてくださったわけではなく、絶対的な恵みで入れてくださったのです。こうして私たちは救われた神様の御国の民となりました。それでキリスト教信仰を表現する最も適切な言葉の一つが恵みです。イエス様はヨルダン川でバプテスマを受けられ、荒野で40日間断食された後に悪魔に試みを受けられることで交渉外を始められました。今日の本文はその後の話で、イエス様がなぜこの地に来られたかについてはっきりと教えてくれています。本文14節15節です。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。ルカの福音書4章14節から9章50節までは、イエス様がガリラヤでお働きを行われた内容について明かししています。 ですから14節15節はイエス様のガリラヤでのお働きの序論といえます。イエス様が受けられたバプテスマと40日間の荒野での断食、そして悪魔の試みはいずれもイスラエルの南側ユダヤ地方であったことです。そしてしばらくユダヤ地方でお働きを行われましたが、教官福音書はいずれもイエス様がガリラヤ地方でお働きを始められたと証ししています。特にマタイの福音書とマルコの福音書はバプテスマのヨハネが投獄された後にイエス様がガリラヤ地方でお働きをされたと証ししています。つまり主が来られる道を準備することを証明として授かったバプテスマのヨハネの役割は終わり、その道の主人公であられるイエス様が来られお働きを始められると宣言しているのです。表面的にはイエス様がエルサレムで集中的にお働きを行われる方が効率的で自然に思われます。エルサレムは当時のイスラエルで政治と経済の中心地だっただけでなく、人口も多く、その上神殿のある宗教の中心地だったからです。韓国世界宣教協議会と韓国宣教研究院の共同調査によると、2020年12月現在、海外に派遣された長期宣教師の数は168カ国に2万2259名いると言います。派遣された宣教師の多くはその国の首都で働きを行うでしょう。特に治安が不安定で経済成長を成し遂げていない国であるほどなおさらです。しかしイエス様の初期のお働きはエルサレムではなくガリラヤ地域に焦点が合わせられています。マタイの福音書はイエス様のガリラヤでのお働きについてこう証ししています。マタイの福音書4章14節から16節はこのようです。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こうの岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が上がった。イスラエル北部のゼブルンの地とナフタリの地があるガリラヤ地方は国境近くという地域的な理由から、歴史的に周辺国の侵入により常に悩まされていました。それにソロモン王は神殿と王宮を20年間も建設した後、莫大な量の杉の木材とモミの木材、金を提供したツロの王ヒラムにガリラヤ地方の20の町をそのお返しとして与えました。その都市の人たちは突然全てを奪われ、イスラエルの国民からツロの国民に身分が変わりました。それで彼らはイスラエル人でありながら異邦人のように扱われました。その結果ガリラヤこそ深い暗闇に満ちた土地となり、死の影が差す陰った土地になってしまいました。しかしイエス様が来られたことで、その暗闇の地、死の地に永遠の命の光が照らされることになりました。皮肉にも暗闇の苦しみと死の影が差していた絶望が永遠の命の光として来られた主に出会わせてくれる架け橋となりました。ガリラヤでお働きを始められたイエス様が具体的にどのようなことをされたかについてこのように証ししています。16節です。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、 いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。永遠のゴエル、すなわち救い主としての人生を始められたイエス様は、いつもの通り、つまり習慣通りに街道に入られました。イエス様は幼い頃から交渉外を始められる時まで、安息日になったら街道に行かれ、礼拝を捧げ、律法を学ぶことが習慣であったという意味です。形式的なだけの信仰の習慣が良くないだけであって、信仰の習慣は良い信仰の態度です。一日を始める時と床につく前に、神様の御言葉を一章、いえ数節だけでも読み、ただの 3-4分でも頭を下げて神様に祈りを捧げながら、一日を始めてくださったことと、一日を無事に終わらせてくださったことに心から感謝を捧げる信仰の習慣があれば、弟子訓練を数十時間受けることよりももっと信仰が深まるでしょう。また主日礼拝を捧げる時間には、いつでも礼拝堂や礼拝の場に座っているのが良い信仰の習慣です。ある主日には礼拝堂に座り、ある主日には山登りに行き、またある主日には趣味活動を行うのは正しい信仰の習慣ではありません。また食べ物の前で周りを気にしながら人を意識したり顔色をうかがうよりは、自動的に頭を下げてその食べ物を食べさせてくださる神様に感謝を捧げ、神様を意識することが良い信仰の習慣です。信仰が習慣的になることで起きる問題より、信仰が習慣にならなくて起きる問題の方がはるかに大きいです。最も正しい信仰の習慣は、神様と神様の御言葉に常に従うことです。17節はこのように明かししています。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。イエス様はご自分の故郷にある街道で旧約聖書のイザヤ書を読まれることで、主が何のためにこの地に来られたかを明らかにしてくださいました。当時街道の礼拝ではモーセ五章を154に分けて一週に一つずつ読みました。3年でモーセ五章全体を通読することができます。モーセ五章を朗読した後には街道長が預言書の中の一部分を選択して読みました。イエス様が街道を訪問された安息日にはイザヤ書を読んだことと思われます。そして出席した人の中で聖書を解釈できる人がいれば立ち上がって解釈をしました。イエス様は街道の礼拝で読んだイザヤ書を手渡され、61章1節2節の部分を読み上げられました。18節19節がこのように明かしています。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエス様はご自分がこの地に来られた目的について、貧しい人々に福音を伝えるためだと明かされました。ここで言う貧しい人々とは、単に経済的に厳しい人だけを意味しているわけではありません。そうでなければ、世界の金持ちたちは主がおられなくても救いを得る人になるでしょう。ここで言う貧しい人々は、自分の力では生きていけないと告白する人たち、外部の助けを通してだけ生きていけると告白する人たちを意味する言葉です。イエス様はこの貧しい人々が どんな人たちかを3つに分けて説明されました。第一に囚われた人です。囚われた人は単に罪を犯して牢にいる囚人だけを意味していません。もしそうなら牢に閉じ込められていない人は皆自由人であり、主の救いが必要のない人たちになるでしょう。ここで言う囚われた人は、自分の人生が罪悪に満ち世俗的な価値観に囚われている全ての人を意味します。彼らは誰かが解放しなければ自由を得られない人たちです。ギャンブルや薬物、快楽など各種の中毒に陥った人たちは、自分が陥ったものに囚われているのです。自分がそれを統制し調整すると言いますが、実際にはそうでできる能力がありません。ユダも自分が解決できない欲にとらわれて行ってはいけないことを行ってしまいました。自分が解くことのできないものにとらわれている人は、外部の力がそれを解かなければ自由を得ることができません。第2に盲人です。盲人もやはり誰かの力がなければ何もできない人を意味します。獅子サムソンはデリラに驚され、結局は両目を失うことになって何もできなくなりました。神殿の柱をつかむことも他の人の手を借りねばなりませんでした。使徒パウロもイエス様を信じる人たちを迫害していましたが、復活された主に出会った後目が見えなくなって他の人の手に導かれダマスコまで行きましたよね。また何かに陥ったらそれを目がくらんだと言います。自分の野望や一攫千金に目がくらんだら、その野望を成し遂げたとしても過去の人生は価値のないように思え、深い後悔のため息をつくことになります。イエス様は本当に見るべきものを見ることのできない人たちの目を永遠に向けてくださるためにこの地に来られました。最後に第3に、虐げられている人々です。皆さんは眠っている時に悪夢にうなされたことはありませんか。眠っている時に悪夢にうなされたら、体を動かせないのは言うまでもなく、誰かに助けを求めたくても口が開きません。ある人は自分が耐えきれないほどの借金に苦しんだり、憎悪や嫉妬のせいで日常生活が難しかったりします。この3つ、囚われた人には赦免を、盲人には目の光れることを告げ、虐げられている人々を自由にすることを、イエス様は主の恵みの年を告げ知らせることだとおっしゃいました。主の恵みの年は旧約にあるヨベルの年を意味します。第7日を安息日といい、第7年を安息年というように、その安息年が7回目になる49年目の翌年をヨベルの年と言います。ヨベルの年には全ての種に自由が宣布され、全ての債務者の債務が免除され、全ての土地も元の主人に返さないといけません。なのでヨベルの年は自由の年であり、喜びの年であり、福音の年でした。まさにこの事実、永遠のヨベルの年があることを告げ知らせるために主はこの地に来られました。イエス様が過ちと罪、欲望にとらわれた私たちに自由を告げられず、野望と世俗的な価値観に目がくらんだ私たちの目を開けてくださらず、自分では担えないものに虐げられ生きていた私たちを解放してくださらないなかったなら、主の恵みの年を私たちはどうやって 享受することができたでしょうか。エペソ書1章17節から19節にこのような御言葉があります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。私は高校1年生の時にこの御言葉を通して主が私を牧会者として召してくださったことを確認しました。私が聡明で霊的な分別力が優れていたから神様を知ったわけではありませんでした。神様が知恵と啓示の御霊をまずくださったからでした。また私の力で私の心の目を開いて私が主に召されたことを知ったわけでもありませんでした。神様がその前に私の心の目を開けてくださったから私は見ることができました。その後神様が私にどれだけたくさん神秘的な御手を差し伸べてくださったのか数え切れません。また神様がどれだけ多く、そしてどれだけ大きく臨在されたかについて私の表現力は全く言い表せません。一つだけ確かなことは、限りなく未熟でちっぽけな存在に過ぎない私に、神様はそのような神秘的な恵み、驚くべき恵みを施してくださらなかったなら、私は今日このように御言葉を伝える場に立つことができていなかったということです。主の恵みの年が私に完全に臨んだから、私は今日この場に立つことができるのです。ですから私が全身全霊を尽くして主と主の人たちに仕えようとしているのは、私に臨んだ主の恵みの年のためです。私がもし主の恵みの年が望んだことを忘れて私の人生を自分勝手に生きていけば、私の有限さと欲望により私の人生は崩れ落ちてしまうでしょう。今年の教会の標語、目を上げるは詩編121編1節にあります。1節から8節はこのようです。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。愛する皆さん、神様に向かって毎日毎瞬間目を上げましょう。天地万物を創造された私たちを作られた神様は、私たちの足をよろけさせず、私たちを守られるためにまどろむこともなく眠ることもないとあります。また私たちの右の手を覆う影であられ、昼も日が私たちを打つことがなく、夜も月が私たちを打つことがないように守られるとおっしゃいます。それだけでなく、私たちを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られると約束されました。私たちに主の恵みの年を生きるようにさせるためです。私たちが思うには解決策がなく、解けない問題に見えても、 神様のお考えは私たちの考えより高いです。神様はユダのちっぽけな人生を通しても働かれ、ユダの子孫を通してイエス・キリストをこの地に送られ、私たちに恵みの年を告げ知らせる方です。また新型コロナウイルスがいくらひどくて、私たちの人生がいくらこじれていて、大小の足かせがあるように見えても、神様が作られ導かれる道はその上にあります。ですから神様の道は私たちの道よりいつも高いです。主は私たちに主の恵みの年を生きさせてくださいました。私たちがその恵みの年を意識している時も、また意識していない時も、私たちの人生が恵みの年でなかった時はありませんでした。主が施してくださった恵みの年の中で、外も内もクリスチャンとして生きていきましょう。そうすれば日増しに私たちはクリスチャンらしいクリスチャン、神様の子らしい神様の子となり、私たちの人生は恵みの年を伝える主の通路となっていくでしょう。お祈りいたします。ユダはみっともない人生を生きましたが、神様は彼の家系からダビデを生まれさせ、また彼の子孫を通してイエス様がこの地に来られる恵みを施してくださいました。また主がこの地に来られた目的が私たちに自由と恵みを伝えるためであることを教えてくださり感謝いたします。私たちの過ちを罪過に満ちた人生にもかかわらず、主の恵みの年に私たちを入れてくださり感謝いたします。心からお祈りします。私たち各自が罪悪に満ちた人生や世俗的な価値観にとらわれないようにしてくださり、野望や一攫千金に目がくらまず、担いきれないほどの過度なものに虐げられないようにしてくださり、主が施してくださった主の恵みの年を生きていけるようにしてください。そうして恵みの年を生きる私たちを通して、恵みのない世俗的な価値観にとらわれたこの世界に恵みの年が伝えられるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。